絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さてさて、今日は何のお話ですか？
はい、今日はね、いよいよ第76回の読書週間のお話をしたいと思います。
はい、
10月の27日から11月の9日、
はい、
読書週間始まるんですね。
はい、
この読書週間の第1回はね、戦後の間もない1947年秋から始まったんですね。
昭和22年ですか。
まだちょっと戦火が残ってるね、復興もままならん時代に、出版社と書店とそれから公共図書館が一緒になって、文化的な国家を作ろうということで始まったんです。でもう実に74年の長きにわたって読書習慣がされてて、さまざまなこう公共図書館を中心にね、イベントも行われて、しかも最近では、大垣会長が提唱しはったね、11月1日は本の日も、はい、11月1日、この真ん中に挟まれてるんですよ。
そうですね、真ん中ですね。
はい、だから本屋さんでもいろんな催しをされてる。だから本好きにとっては、まさに読書習慣。
そうですね、
まあ、食欲の秋でもあるし、スポーツの秋でもあるんですね。だから非常にこうこの秋というのは非常に、楽しい、季節でもあります。
そうですね、
まあ、最近は読書いうでもなかなかね、スマホとか、そうですね、そういうものが、ね、メディアの その発達して機械でね、付き合うことが多くなって、はい、自分で活字を読むという習慣がなかなかね、定着しないというのか、そうですね、物事を考えるためにはやはり自分で活字を読むいう訓練も必要なので、特に小さいお子さんについては、親御さんが絵本を読んであげることによって、読書習慣が身につくことになりますので、はい、この機会を捉えてぜひね、書店さん、大垣書店さんに行ったり、公共図書館へ行ったりして本とぜひ親しんでいただければ嬉しいなと思います。
はい、いい機会ですね。はい、
そうですね、親子で本屋さん行ってもらったらいいかなと思います。はい、また11月1日は古典の日でもあるんですね。
本の日、ね、そういえば古典の日でもある、はい、
京都市が提唱してるまして、まあ、こういうものし催しもありますので、大人の楽しむイベントもあれば、図書館なんかやったら子ども対象にね、いろんなイベントも読み聞かせもやる、はい、ありますので、親子でも楽しめます。非常に豊かな季節になってきます。
そうですね、絵本も古典も普通のね、そうそうそうそう、小説もね、
ぜひ本屋さんへ皆さんで、ね、出かけていただければ、楽しいことがいっぱいあると思いますので、はい、お願いをいたします。
はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談お待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。こちらの方も合わせてお聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。11月6日開催、前野彩先生と鹿野小夜子先生トーク&サイン会のお知らせです。 ファイナンシャルプランナーとしてご活躍されている前野綾先生と鹿野小夜子先生、このお二人の著書3点の出版を記念してトーク&サイン会、知らなきゃ損する老後資金と相続対策の落とし穴を開催いたします。日時は11月6日日曜日午後2時からです。会場はイオンモール京都コトホール、定員は50人となっております。参加方法ですけれども、申し込み方法2つございます。対象商品付きの参加チケットを専用サイトでお求めください。そしてもう一つの方法は、大垣書店イオンモール京都店で対象商品をご購入いただいたお客様に参加整理券を配布いたします。この2つの方法のいずれかでお申し込みになってください。お問い合わせですけれども、電話番号075-692-3331、 692-3331、 こちらにお問い合わせいただくか、大垣書店のホームページをご覧ください。大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のサムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、この地元京都の作家さんツペラツペラさんの、
はい、
作品ネガネガネっていう絵本を紹介したいと思います。
はい、
久方チャイルドのから出てます。
はい、
メガネガネ。
はい、じゃあちょっとご紹介ください。はい、
メガネガネツペラツペラ。カエルさんのメガネがね、ピョーンと跳ねたら飛んでった。メガネがね、僕のメガネどこ行った。こんなところにあったのね。見える見える、よく見える。元気に泳ぐ子供たち。
ほほうほうほうほう、カエルさんのメガネ ね、
カエルがメガネかけてるんでね。
ほうほうほうほう、かわいい。
さあその後どうなるのか、
ほんとほんとどうなるんでしょうか、
ね、ちょっと、はい、トントントントン、ヒゲじいさん、
はい、
メガネも出てきますので、この童謡を聞いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。トントントントン、ヒゲじいさん、はい、メガネ出てきました、
ね、出てきましたね、
はい。そしてカエルさんのメガネが、は
い、その後ね、いろんな動物が出てきてメガネするんだけども、なんかそのキリン、次はキリンさん出てきて首を振ったら、あのメガネが飛んでって探すんですよ。でいろんなところにメガネ飛んでって、それを探すというか探し絵的にもなってるんですね。
絵の中でそのメガネを探す、
あの木のところに引っかかったりね、したりして、いろんなそのメガネが飛んでく先の探し絵的になったら、小さい子供でもこれ読んであげると、あ、ここにあるやんって言って、楽しんでくれるかも分かります。
楽しそうですね。
だからまあそういう楽しみ方があってね、だから小さいお子さんでも親子で読んであげると楽しめる絵本になってるんですね。
そうですね、
絵も綺麗、楽しそうな絵ですし、
本当に楽しそう、うわ、色が綺麗ですね。
綺麗ですね。で最後にはこれ、紙で作る、あ、君の眼鏡を作ろうって付録までついてる。
いや、お得感があります。
そうそうそう、これで家でね、作ってあげたら子供喜ぶ。これで
そうか、メガネ、あ、ほんとだ、あのメガネのこうまん丸とね、
そうそうそうそう、
はあはあはあ、
これき、切り取ったら、ね、メガネ作れるのよ。
ほんとや、これは楽しい。
だからまあ、2人のお子さんやったらこれを真似して、ね、ちょっと熱い紙で
作れそうですね。
作ってあげて、これに色つけたりしたら、面白いんちゃうかなと思って、
ね、
工作にも なるし、
そうそう、自分のメガネができる、
色を塗ったりしたらもう遊べるというのか、
本当ですね、好きな色を塗って柄とか描いたりして、
はあ、非常にあの幅広く楽しめる絵本でなってるんですね。
楽しいですね。いや本当や、すごい、これあれですね、頭の方とお尻の方ずっとこういろんな形のメガネも書いてあります。
最後はおじさんがメガネ踏んづけて割れてしまう
あららららら
かわいそうに、
本当だ、ね、踏んづけちゃった、あら、
壊れたメガネかけたおっちゃんが出ておしまいというのは、
え、それがまあオチなんですね、うん、なるほど。
でも最後あの裏ページを読くとメガネがちゃんと直ってハート型のメガネかけた、
ね、笑ってますね。
そうですね、よかったね、
めでたしめでたし
そうそうそうそう、
あ、よかったよかった、
面白い、いろんなこう楽しみ方ができる、
う
ん
う
ん、
そうですね、
やっぱりつぺらつぺらさんならではな ね遊び心満点の絵本ですね、これ、
ね、やっぱりスペラスペラさんの面白いですね、大変人気もありますからね、いろいろね、
いろんなね、今どんどん新しい作品も作ってありますの で、
なんかテレビとかでもね取り上げられたりして、
はい、白熊さんのパンツの後の第2弾で、かわいい、ネズミさんのパンツが出ています。ブロンズ新書から出てますけども、
はい、
これも人気があると思います、
うん、そうですね、パンダのねお風呂屋さんのやつもね、そうそうそうそう、とても有名ですよね、
あれのパンダはね今でもロングセラーになってるんです ね、 非常に子どもたちに受け入れられててね、うん、大好きな絵本であるんです ね、だから非常に発想がね、
はい、
このスプラスプラさんユニークです、
はい、
ご夫婦で、ね、やってはるんですけど、
ですね、
すごいですね、
すごいなと思いますね、うん、いやこのメガネがねのこの絵も本当に可愛くて綺麗な色使いだし、
ぜひこの FM 放送にも来てほしいなと思って
ね、本当ですね、
思ってるんだけど、
ぜひぜひお越しいただきたいもんですよ ねちょっとね、じっくりお話を伺ってみたい、
そうそうそう、一遍ダメ元で頼みようかなと思ってます
そうですね、いや可愛 いやこのねやっぱり子供さんってこの中から探すって好きですもんね、
そうそうそう、
このうわこの赤いメガネとかをこう探す、どこにあるのかなってね、私ねこのねメガネが飛んだ後の目が好きです、ね、数字の3みたいな目でね、可愛 いですね、これね、はい、これがすごく私は好きなんですけどね
短いねストーリーなんやけど、
はい、そうです、
ね、非常にこう楽しめるというのが、うまく作られてますね、
そうですね、やっぱこのお二人のこのセンス、まあ、言葉もそうですし絵のセンスですね、すごい素晴らしいなと思いますね、
うまいこと作ったるね、
そうです、そうです、
この表紙もこれカエルの顔になってるんですね、
本当ですね、黄色いメガネをかけてますね、
目なんか浮き上がってる感じするけど、
本当だ、そうですね、ちょっとね
特殊な印刷してあるんですね、
メガネの側のね点々がねちょっとメガネになってたりね、細かいところがすごく行き届いてるっていう、言い方変かもしれませんけれども、
だからやっぱりこういうところがツペラさんのこだわりというのかね、でしょうね、
そうですね、ね、ちょっとねこれ最後におっしゃってたおじさんが街を歩くんですが、この街の絵もまた面白いですね、
女の人もこうメガネかけてあります、
本当だ、かけてらっしゃいます ねこのドーナツ食べてる子もメガネかけてますよ
あ、子供もかけてるな、
かけてますね、窓から覗いてる人もメガネかけてますからね、
真正面にメガネかなと思ったね、これはドーナツ屋さんやな
本当だ、そうですね、まん丸ですねこれは、
メガネの長谷川って書いてあるけどここはメガネ屋さんやね、
そうですね、メガネ並んでますもんね、うわいろんな形のメガネがあるわこれ、
面白いね、
楽しいですね、
楽しめますね、これ
は、めくるたんびにこう、おっと発見がありますから、
だから探し絵的にいろんな発見が、得られる楽しい絵本ではあります、
楽 しいですね。この動物たちも生き生きと描かれてますし、なんかこのカエルさんからね、このキリンさんに行ってね、ちょっとこの広いところに行くじゃないですか。
そうそうそうそ
う、こういった発想もすごいなと思いますね。はあ、で最後な人間になってくる
そうそう、おじさんになってい
そうなおじさん、ひげを生やしたおじさんですけど、うん、こんなおじさんもいるんじゃないのと思わせる感じですよね。
そうそうそうそうあの作りが非常に面白い
ね。
メガネをかけると顔も変わるし、見える世界も変わる。
そうです、ね、
あなたはどんなメガネが好きですかと帯に書いてあるんですね。
あ、そうかそうか、そうですね、う
ん、で自分で作ったメガネかけてる子供さんの、うん、絵も、写真も、ね、帯に書いてあるから面白いなと思う。
そうですね、うん、へえ、小さいお子さんでね、メガネをかけてらっしゃる方もね、結構たくさんいらっしゃいますけども、そうそうそう、ね、これだとちょっと嫌がらずにこう、そうそう、メガネが嫌じゃなくなる感じがする、うん、ね、
自慢げにかけてくれるかもわからんね。
そんな感じもします、
うん、ぜひこの付録でメガネ作ってもらったらうん、いいと思います。
本当です、本当、自分のね、うん、自分だけのメガネができますから、
好きな色でね、うん、色塗っていただいて。
そうですね、うん、はい、今日ご紹介いただきましたのはメガネがね、スペラスペラ作、出版社は久方チャイルドでした。絵本大好き、絵本のソムリエ、今日はいかがでしたか。
はい、今日は素敵なツペラツペラさんのメガネガネを紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博史、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。